クリエイティブな人になる30の方法。その1、芸術とは自己表現の手段。作品とはもう一人の自分。芸術とは何か。芸術とは自分を表現する手段です。自分はどんな人間であり、何を伝えたいのか。どんな感性を持っていて、どんな世界観で生きているのか。どんな生き方をしていて、どんな使命を果たしたいのか。自己表現の手段こそ芸術です。そして自己表現の正確な作品です。作品を通して自分を表現していきましょう。あなたには視聴したいことや表現したいことがあるでしょう。頭の中に世界を表現したくてうずうずしているでしょう。ストレスやヘルマンなど爆発させたいこともあるかもしれません。それらすべてを作品を通して自己表現することです。芸術を自己表現の手段とすることで創作力に気がつきます。芸術は素晴らしい。人の命は短いですが、作品の命は永遠です。作品はあなたが死んだ後も残り続けます。肌や所詮することさえなければ永遠に残り続けます。創作活動はもう一人の自分を作ることができること。だから芸術は素晴らしい。芸術ほど素晴らしい自己表現の手段はありません。あなたはどんな人ですか。どんな価値観を持っていて、どんな世界観で生きていて、何を主張したいですか。作品を通して自分を表現しましょう。どう表現するかはあなたの自由です。作品にあなたの命を吹き込みましょう。あなたの欲をたっぷり表現した作品は、きっと魅力的な作品になるに違いありません。作品とはもう一人の自分なのです。作品を通して自分を表現する。クリエイティブな人になる30の方法。その2、クリエイティブな力は身につけるものではなく引き出すもの。クリエイティブな力、そう聞いた時に身につけるというイメージを持つ人もいるかもしれません。もちろんクリエイティブな力が身につくという表現は間違っているわけではありません。この4で知識を吸収すれば視野や価値観が広がります。経験を増やすことで価値観や世界観が広がるでしょう。人と出会うことで新しい考え方や生き方を学ぶこともあるでしょう。一流作品に触れることでデザイン表現方法を学べることもあるはずです。アイデアとは既存要素の新しい組み合わせです。大事な知識を吸収することで新しい組み合わせが起こりやすくなります。想像力や発想力が豊かになり、クリエイティブな力を身につけることができます。しかし、クリエイティブの本質はそうではないのです。クリエイティブな力はいかに身につけるかではありません。いかに引き出すです。もともと自分の中に眠っている力をどれだけより楽しく発揮できるかです。あなたの中にはすでにクリエイティブな力が眠っています。幼少期を思い出してください。あなたは子供の頃自由な想像や発想を爆発させていたことでしょう。それが部分を見て私と思っていたでしょう。テレビの中に人が入っていると信じていた時期があったことでしょう。三角様子の存在を本気で信じていて煙突から入っている様子を想像していたはずです。ところが世の中を信じて、だんだん想像力、発想力が弱くなっていきました。現実を信じて夢を見ることが少なくなり、現実的なことが考えてしまうようになりました。知識、常識、分別な思考の仕方になり、クリエイティブな力が不信になっています。つまり、クリエイティブな力が封印されている状態なのです。あなたの中にある発想の自由を引き出してください。子供の頃を思い出し、昔のような自由な発想を取り戻しましょう。クリエイティブな人の中には柔らかい頭が大切です。柔らかい頭を取り戻せばクリエイティブな力を引き出しやすくなります。一旦現実を忘れることで想像力や発想力を働かせやすくなります。どうか自分の力を信じてください。想像力も発想力も限界がありません。クリエイティブな力は身につけるものではなく引き出すものなのです。クリエイティブな力は身につけるより引き出すことを意識する。クリエイティブな人になる30の方法。その3、自然体を意識するとクリエイティブな力が引き出される。クリエイティブな力は身につけるものではありません。引き出すものです。すでに自分の中にはクリエイティブな力が眠っています。クリエイティブな力を引き出すことでうまく発揮できるようになります。では、クリエイティブな力を引き出すにはどうすればいいのか。もっとも大切なポイントは自然体です。気負ったり見られたりせず素直に自分を再現します。私たちは普段様々な思惑を持ちながら生きています。恥ずかしいことは見られたくない。少しでもかっこよくなりたい。できるだけ常識的に振る舞わなければいけない。おとなしく振る舞わなければいけない。人として立派な行動をしなければいけない。制裁を考えて強かったり、内容を守ろうと意を張ったりしているもの。もちろん常識的な振る舞いですが、気負ったり見られたりしていると本来の自分を失ってしまいます。自分を演じているような気持ちになり、やつ人形のような生き方になってしまうでしょう。ますますクリエイティブな力が封印され、堅苦しい考えや真面目な行動しかできなくなっているようです。だからこそ自然体が大切です。クリエイティブな人になるためには自然体を行いましょう。自分に対して正直になるということです。やりたいことはやる。やりたくないことはやらない。好きなことはきちんと主張する。楽しい時はきちんと笑い、楽しい時はきちんと笑います。周りがつまらないと言っていても自分は面白く感じたら素直に面白いと答えます。周りがやめた方がいいと忠告してきても自分が悪くしたら素直に取り組んでいます。自然体になることで人生のいろんな修正され、今の自分を表現しやすくなります。常に自分は自然体で生きていると思っていても実際は分かりません。自分でも気づかないうちに身を張ったり、制裁を考えたりしていることが少なくありません。天然だと笑われてもいいのです。天然と笑われたとしても自然体でいることが重要です。自然体を意識すると自分の考え方がしやすくなるため、クリエイティブな力を引き出しやすくなります。内容を守ることも大切ですが、つまらない内容ならさっさと捨ててしまいましょう。できるだけ心をしないものを出すことで心が軽くなります。自然体を意識することで本来持っている力が発揮できるようになります。自由自在に生きることができるようになります。さあ、今から自然体を意識しましょう。周りに流されず自分らしさに集中しましょう。身を張るのをやめ、制裁を無視して、つまらない内容を捨てます。自然体が一番です。100% 自然体になるのは難しいですが、少しでも自然体になることができましょう。自然体を意識するとクリエイティブな力が引き出せるのです。自然体を意識する。クリエイティブな人になる30の方法。その4、クリエイティブな人になると決意をしよう。クリエイティブな人になるためにまず知っておきたいこと。それは決意です。クリエイティブな人になると決意をしましょう。クリエイティブな人になるためにはまず決意が大切です。もちろん意識をしなくても自然とクリエイティブな人になることもあります。世の中にはクリエイティブの方にいろいろな人がいます。創作せずにはいらない、クリエイティブになるにはいらないという人がいるのも事実。生まれつき個性が強く独創的な考えを持っている人が決意がなくても実現できるでしょう。もともと感性で生きている人が直感を大切にしたり、見にくい考えたりするのは当たり前と思うはずです。しかし、普通の人がクリエイティブな力を引き出すにはやはり意識が必要です。クリエイティブな人になるためには特別な習慣のことができることになります。例えば、いつより感性を大切にする、必要に量を意識する、個性を大事にするです。またクリエイティブな人になろうとすると普通の人と違った思考や行動が起きます。我々に批判されたりすることも少なくありません。クリエイティブな人になる決意がないと自信を失いつつ心が折れてしまうでしょう。自分の心情や生き方を貫くためもクリエイティブな人になるという決意が大切です。決意をする違いは違います。決意をすることで潜在的な能力が得られます。クリエイティブになるという意識が眠っている才能を呼び起こし発揮できるようになります。クリエイティブな人になるという決意があるからこそユニークな思考や行動を堂々とできるようになります。明確な決意は生き方、考え方を明確にします。たとえ、反されることになっても諦めず意思を貫くのです。さあ、クリエイティブな人になると決意しましょう。心で問題より神に書いた方がさらに効果が高まります。決意した瞬間からあなたは変わります。心のストッパーならず豊かな感性を表現しやすくなります。潜在的な能力が得られクリエイティブな力が発揮しやすくなるのです。クリエイティブな人になると決意をする。クリエイティブな人になる30の方法。その後、同じパターンの繰り返しばかりではクリエイティブな人になれない。クリエイティブな人になるために注射することの一つ。それが同じパターンの繰り返しです。同じパターンの繰り返しが耐えているので安心です。比較的小さなストレスに気楽な気持ちで取り組めるでしょう。パターン化されているのでミスも失敗も少なくて済むでしょう。しかし、同じパターンの繰り返しだけではクリエイティブにはなりません。同じパターンの繰り返しばかりだと刺激が単調になります。最初は新鮮だった刺激も慣れてしまえば普通になります。緊張も興奮も感動もなくなります。ほとんど頭を使わなくなり、ぼーっとしながら仕事をすることになるでしょう。マネになるとクリエイティブを高めることが下げることもあります。同じパターンの繰り返しばかりではクリエイティブな人になれないのです。クリエイティブな人になりたいならできるだけ新しいパターンを求めるようにしましょう。常に新しい刺激と経験を求める姿勢が大切です。新しいパターンを通して新鮮な刺激を増やすことで自分の視野や価値観を広げていきます。同じパターンを繰り返さなければいけないならできる範囲でアレンジを加えて変化をつけましょう。差し支えない範囲で手段や手順を少し変えなければ違います。外食をすることも同じレストランだったり、いろいろあるいろんなレストランに行ってみましょう。恥ずかしい気持ちがあるなら冒険をするつもりになれば勇気が出やすくなるでしょう。新しいレストランには新しい刺激や出会いが待っていてクリエイティブを刺激します。同じ服がいいのではなく、彼は違った服を着てみましょう。新しい自分を発見するつもりになれば勇気も出るでしょう。最初は違和感があって落ちないかもしれませんが、新鮮な刺激を楽しみます。慣れていれば意外と嫌かもしれません。同じ仕事の方法だけでなく、できるだけいろんな仕事の方法を試してみます。100% 変える必要はありません。たった 1% 変えるだけでも変化を楽しみます。余裕があれば自分から新しい仕事に挑戦してみましょう。自分の成長のためと思えば勇気も出るはずです。いきなり難しい仕事ではなく、少し頑張ればできそうな仕事から挑戦するといいでしょう。同じパターンを繰り返さなくてはいけないこともありますが、できるだけ新しいパターンを求め変化を作っていきましょう。毎日新しいパターンを繰り返せば1年で360パターンを試せることになります。毎日新しいパターンに取り組めば新鮮な毎日を受けます。気づけばクリエイティブな発想がしやすくなっているはずです。同じパターンの繰り返しは去る。できるだけ新しいパターンに取り組む。クリエイティブな人になる30の方法。その6、批判の声に強くなることでクリエイティブな力を高めていく。発想したアイデアを褒められるは足りません。自分では悩むと思っていても周りの反応はいまいち。時には反されることも少なくありません。ありがたい想像で、くだらないから、うまくいくわけそれと厳しい人と言われると気持ちが落ち込みます。チャンスとは、知識が少くて世の中のことを笑っているのでしょう。知識と分別の愛を信じるのでしょう。確かに、常識人ならアイデアを聞いたとき、瞬時に現実性、実現性を判断できます。常識人は知識や分別を武器にして対抗に参加しています。夢から目を覚ませ、現実を見ろ、と言われているように聞こえます。 さんの声を聞いているうちに、だんだんアイデアや作品に自信がなくなってくるかもしれません。しかし、さんされたことこそ、それまでです。さんの声を聞いていると、現実に引き戻され、想像力、発想力の幅が制限されます。常識やルールにとらわれているとアイデアは出せません。アイデアを出すためには、常識や先入観にとらわれず、発想する必要があります。アイデアはいかに常識から外れた発想ができるかの勝負です。真面目で現実的なアイデアだけでなく、真面目で現実的なアイデアも大切です。アイデアは正義について、周りの人から賛されることが増えるのも普通のこと。真面目に認める必要はありません。シャンに落ち着いて、やめたり、諦めたりすると発想力を爆発させることができません。シャンの声を聞いているかに、クリエイティブな人にはなれないのです。シャンの声は無視しましょう。言いたいように言えばいいざと、軽くしなくらいでいい。むしろ、シャンはこういうことだとして受け止めるのが特産です。アイデアを賛されたら、ユニークなシャンの褒められているのと同じこと。斬新ですね。ユニークだね。素晴らしい発想ですね。ということだと同じ意味です。つまらないアイデアにおいても、別の人にとっては面白いアイデアに感じるかもしれません。バカらしいアイデアでも少し工夫を加えることで素晴らしいアイデアになることもあるでしょう。クリエイティブは賛されているのです。シャンの声に強くなることで、クリエイティブな力を高めているのです。アイデアを賛されても、めない。シャンはこういうことだとして受け止める。クリエイティブな人になる30の方法。その7。要は、真剣です。質素、量の大切さ。そう聞かれた時、あなたはどちらを選びますか。質素、量は私たちは主張することが多いのではないでしょうか。確かにクリエイティブの最終目標は質です。質の低い作品は高いほど全然と注目されません。質の低いものはいいかようになったところで無意。あまりに質が低いと存在価値がないと判断されても不思議ではないでしょう。作品を作るなら量より質を重視するのが正しいと思うのではないでしょうか。しかしクリエイティブな人になりたいならまず質より量を重視するのが正解です。質は量があってこそ何かつ要素があるです。最初から質を求めようとしてもなかなかこのようにいかないでしょう。高い質を実現するためには何と経験が必要です。何と経験を得るためには量をこなす必要があります。伝統でもスポーツでもまず大量の練習をこなす必要があります。伝統なら大量の問題を解きます。スポーツなら大量の練習をこなします。量をこなすからこそしっかり身につき、しっかり身につくから量を出せます。これは芸術でも同じことです。たくさん作品を作って量をこなすからこそ何や経験を得ることができ、質の向上につながります。つまり量は質に伝達するです。これを量子センターの法則と呼びます。質は量からしか生まれません。量をこなすことは質を高めるために必要な通点です。すべて芸術家は浅草から目指します。パブロ・ピカソは浅草として有名です。ハンガー、サシエ、アナイのすべてを含めると生涯で10万点以上の作品を描きました。ピカソは90歳で亡くなりましたが、画として活動を始めた時を考慮すると1日当たり4点前後のハイペースです。真ん中の手の3種の生涯で生み出した作品は700以上に上ります。枚数で計算すると15万枚以上であり、まさしく大量です。ドイツの新芸ではシャロッペという呼びになりました。これだけ大量のラベターを書けるようになったからこそ、人としての才能を発揮したのでしょう。現在活躍している芸術家たちもその多くは浅草です。クリエイティブなら量をこなせるのではありません。量をこなせばクリエイティブになるのです。質の心配をする暇があるなら一つでも多くの作品を作ることです。もちろん闇雲に量をこなすのではなく、真剣に量をこなすことが大切です。作って、作まく。作品に自信がないなら自信がないなら量をこなしましょう。量をこなせば何か見つかります。真剣に量をこなせば必然的に質の向上します。量は質に伝達するのです。質より量を重視する。クリエイティブな人になる30の方法。その8、質を高めるには量が必要。量をこなすにはスピードが必要。作品の質を高めるには量が必要です。最初から質を求めようとしてもなかなかうまくいかないでしょう。全く経験のない人が本番でいきなり高い質を発揮することはありません。未経験者コンテストに投稿していきなり最優秀賞を獲得するようなもの、非現実的な話でありません。最初からうまくいく人はありません。全く経験がなければ誰でも最初は手から自ら始まります。質を高めるにはまず量をこなすことが必要です。量は質に伝達します。膨大な量をこなすことで誰がコツをつかむことができ質に伝達するのです。では量をこなすにはどうすればいいか。スピードなのです。量をこなすにはスピードが必要です。ゆっくり作ろうと思うこともあるでしょう。もちろんゆっくり丁寧に作品を作っていくことも大切ですが、遅すぎるはよくありません。いざ丁寧に仕上げても、あまりにペースが遅いと量をこなしても同じません。のんびりしていると競争相手も読みづらいでしょう。時代や流行が変わってしまうかもしれません。そのためにお話にはスピードが大切です。もちろん無効なスピードを出す必要はありません。マイペースの範囲で最大のスピードを出すということです。ゆっくり急ぐと痛いこともできます。マイペースの範囲でスピードを出すが冷静な勝負を維持できます。理性と自制心を保てます。スピードを出すが量をこなせ、量をこなせが質があります。一流の芸術家には必ずスピードがあります。作家、画家、漫画家、音楽家、陶芸家、ジャンルは違っても実力の高い芸術家にはスピードが出番です。クリエイティブならスピードがあるのではありません。スピードがあるからクリエイティブになりたいのです。もともとせっかちな人ならスピードがあるのでクリエイティブに似ているというでしょう。自分の作品は少ない人と慣れてしまうならまずスピードを意識して量を出しましょう。スピードを出すと運の引き寄せ力も向上します。スピードを出すと熱意、意欲が出てくるため人や運の必要要要になるのです。創作活動を生活の一部にしましょう。生活の一部にすれば自動的にスピードが出て量を出せるようになります。スピード、スピード、またスピード。周りからスピードがありますねと言われるくらいスピードを出しましょう。スピードが量につながり量が質に伝達するのです。質を高めるためにスピードを意識する。クリエイティブな人になる30の方法。その9、一つの価値観にこだわらない。様々な価値観を受け入れる。クリエイティブな人になるためには価値観の多様性を大事にしましょう。きっとあなたには大切にしている価値観があるでしょう。自分にとってこれが大切と宣言できることがあるでしょう。価値観とは何に価値を求めるかという考え方のことを言います。理学やにこだわりや長く生きるにつれて自分の特性が発揮してきて価値観も定着していきます。もちろん価値観を持つことは大切です。むしろ芸術家やクリエイターにとって必要不可欠の要素。価値観は軸です。価値観という軸があるからこそ周りにならず自分らしい仕事ができます。自分の持ち味なり自分の特性を発揮できます。価値観はクリエイティブな仕事をする上で欠かせません。しかし価値観を大切にするのはいいですが、一つの価値観にこだわるのは要求です。一つの価値観にこだわると知や見識、世界観が制限されます。想像や発想を迫ることになりクリエイティブな力を制限されてしまいます。価値観の多様性を制することは可能性を広げるチャンスをなくすことと同じです。結果としてクリエイティブな成長を目指すのです。様々な価値観を取り入れていきましょう。自分の価値観の性格ではありません。自分の価値観の大事にしつつ、価値観の吸収することをしや見識、世界観がどんどん決まります。相手の案内は間違っていると思ったとしてもぐっと加えたい。新しい価値観としたとき賛成できないと拒むのではなく、そういう考え方もあるねと受け入れるようにします。違和感があったとしても否定するのではなく、一旦受け入れるようにしたい。否定も肯定もしなくていいので、ひとまず受け入れる姿勢が大切です。価値観の受け入れについて頭も柔らかくなります。物事の考え方は一つではなく、たくさんのことに気づかされるでしょう。否定の場合、正解は一つですが、価値観の場合、正解は一つは必ず無数にあるとあるはずです。様々な価値観の受け入れについて、感性や感受性が豊かになり、クリエイティブな力が高まっていくのです。一つの考え方にこだわらず、様々な考え方を受け入れる。クリエイティブな人になる30の方法。その10、理屈より感性を大切にすることでクリエイティブな力が高まる。私たちの社会は理屈によって成り立っています。理屈はきちんと辻褄が合っているということです。規則も約束の振動も理屈があるからこそ成り立っています。もちろん理屈は大切です。話し合う時も理屈が大切です。話の筋が通っているからこそ説得力が生まれ建設的なようになります。仕事でも理屈が必要です。理屈もなく主張するのは単なるわがままになるでしょう。理屈があるからこそ工場や業務を成り立たせることになります。物事の整合性の上できちんと仕事を進めることができます。判断をすることもやはり理屈です。理屈を根拠とすることで物事の正しさを見極めることができます。ルールされた現代社会では理屈は欠かせません。しかし理屈から考えていてはクリエイティブな人にはなりません。理屈で考えると常識やルールにとらわれ想像力や発想力が制限されます。クリエイティブにおいて理屈が幸せになることがあります。ここから自由と遊ぶことが生まれるように邪魔になってしまうのです。クリエイティブな人になりたいなら理屈より大切にしたいことがあります。それが感性です。感性とは心で感じる感クリエイティブな仕事をするときは感性が重要です。感性はクリエイティブの中心になるもの。クリエイティブはひらめきやインスピレーションですが、感性を大切にする必要があります。感性を大切にするからこそ心に集中することができ表現力が高まります。感性を大切にすることをクリエイティブな力が示されます。結果として独創的な作品を出すことができるようになるのです。クリエイティブな人になりたいなら理屈より感性を大切にしてください。一時的に理屈は忘れ、感性を大切にしましょう。心で感じたことを直感的に表現します。見えや体裁は気にせず、あのまま表現します。ひらめいたことがあれば素直に表現します。仕事に理屈や根拠が必要だとしても片付けていいのです。まず意識すべきは感性です。理屈より感性を大切にすることでクリエイティブな力が強く発揮されるのです。理屈より感性を大切にする。クリエイティブな人になる30の方法。その11、クリエイティブで大切なのは観察力より洞察力。クリエイティブでまず大切なのは観察力です。観察力とは物事の状態や変化を客観的に注意深く見ることを言います。対象の要素をじっくり見ることで理解します。細かい対象を確認して理解するからこそクリエイティブな仕事をすることができます。観察力はクリエイティブな人に欠かせない能力。観察力がなければクリエイティブな仕事はできないと言っても過言ではありません。観察力を高めることで細かなところまで注意が向くようになります。気づくから発見する力が強くなりクリエイティブな仕事になります。もちろん観察力は欠かせませんが、それで十分と言われてはありません。観察力よりもっと大切なことがあります。それは洞察力です。洞察力とは何か。 洞察力とは物事の真実を見抜く力です。見えているところだけでなく、見えていないところまで見抜き、対象の真実を見極めることを言います。クリエイティブで大切なのは観察力より洞察力です。見えているところで判断するのではなく、見えていないところまで見極めることが必要です。観察力を大事にして洞察力が抜けていませんか？観察力を磨くのもいいですが、ぜひ洞察力も磨いてください。むしろ観察力より洞察力の方が大事です。見えていることだけ理解するのではなく、見えていないことまで理解する力が大切です。見えないことは確認のしようがないと思うかもしれませんが、誤解です。見えなくても見える範囲を手軽にして推測することができます。例えば、いつも前が正義となりとします。見た目の様子だけで考えると、ここ一歩一歩、心の狭い人と思いますが、洞察すると違った光景が見えてきます。実は愛情が足りなくて、構ってもらいたいだけかもしれません。寂しい気持ちのないしということもあるでしょう。洞察力があれば、見えることだけでなく、見えないことまで押さえることができ、クリエイティブな力が高まります。明るい服を正義となりとします。見た目だけで判断するなら、性格の明るい人なのかなと思いますが、実際はわかりません。実は性格の明るい人であり、明るい人になりたいという願望の表現かもしれません。もしくは少しでもやる気や元気を出したいという意味も考えられるでしょう。往々にして、本質は見ないことに欠けているもの。外見の手中に物事の本質を見ることが大切です。洞察力を鍛えるのは本質に注意を向ける意識を持つこと。洞察力を鍛えるのはどうすればいいか。まず本質に注意を向ける意識を持つことです。見た目だけでは判断するのではなく、見た目を手中にして本質や真実を探るようにします。これはどういう意味なのだろう。真実が別にあるのではないか。表に出ていないことがあるのではないか。何か隠れていることがあるのではないか。普段から見た目に加わらない習慣を持っていると、だんだん洞察力が鍛えられていきます。強い洞察力があれば本質に近づけるため、クリエイティブな能力を発揮しやすくなります。観察力より洞察力を大切にする。クリエイティブな人になる30の方法。その順に、観察力と洞察力の違いとは、観察力と洞察力、どちらも相性をよく見て理解するという点は同じです。観察力より洞察力の方が重要そう。観察力より洞察力の方が見る力が強そう。観察力が大きくて洞察力があまり効かない。分野としては違いで理解している人も多いでしょう。観察力と洞察力の違いを曖昧にしている人もいるのではないでしょうか。しかし、キリは見ていても意味は違います。同じような意味で使っているとコミュニケーションの誤解や筋違いが生じることがあります。今一度それぞれの違いについて整理しておきましょう。観察力。観察力とは何か。一言で言うと見るところを見る力のことを言います。観察力の重要なポイントはあくまで見る範囲のみという点です。見る範囲を通して他人の状態を注意深く見ることで様子や変化を理解します。じっくり細かな点まで観察して理解します。悲しそうな表情から悲しそうな意味を読み取ります。例えば、絵を描くとき、対象物をじっくり見ることはまさに観察力が発揮される場面です。観察力があれば細かな点まで注意を向けることができ、魅力につながります。洞察力。洞察力とは何か。一言で言うと見ないところまで見る力のことを言います。洞察力の重要なポイントは見るところだけでなく、見ないところも含めるという点です。物事の真実や本質は表に現れているとはありません。実際のところ、真実や本質はなかなか直接見ることができない場合の方が多い。見た目だけで理解するのではなく、見た目を手中にして見ないところまで見ます。例えば、普段正しい人がある時に口数が増えたとします。見た目でそのまま判断するなら、ある点の様子です。元気ができたのかな、いいことがあったのかなと思いそうですが、実際はわかりません。隠し事がありそうで、心理的な線によって口数が増えている可能性が考えられるでしょう。強く主張したいことなら、理解してほしいという気持ちも現れるかもしれません。相手が個人と席をしたとします。喉の調子が悪いのかな、風邪なのかな、などと思いますが、実際は違うかもしれません。その場合には、触れないでほしいという暗黙のメッセージという可能性もあるでしょう。特に人とのコミュニケーションでは、洞察力が重要です。人間関係の比べ方に洞察力は欠かせません。このように観察力と洞察力は意味が異なります。能力としては観察力より洞察力の方が高度です。洞察力には知識や経験が必要であり、より高度な能力が求められます。観察力とは見るところを見る力。洞察力とは見ないところまで見る力。この違いで理解しておけば恥をかくことはありません。観察力と洞察力の違いを理解しておけば人とのコミュニケーションもスムーズになります。観察力と洞察力の違いを理解する。クリエイティブな人になる30の方法。その13、集中力なくしてクリエイティブな仕事はできない。クリエイティブな仕事に必要なポイントの一つ。それは集中力です。あなたはどのくらい集中力を大切にしていますか？もちろんビジネスでは集中力を必要としない仕事もあります。簡単な仕事なら集中力がなくても進めることができるでしょう。単純な具体作業ならだらしたいことも問題が起こらないでしょう。頭を使わないに近いことならただ体を動かすだけで仕事を進めることができるはずです。しかし、クリエイティブな仕事は違います。クリエイティブな仕事はしっかり頭を使う必要があります。思考力、想像力、発想力が欠かせません。頭の中で自分の世界を広げ、あらゆる可能性を模索します。思考力、想像力、発想力をしっかり働かせるのは集中してこそ実現できます。また、クリエイティブな仕事はデリケートなので、細かいところまで注意を向ける必要があります。感覚を研ぎ澄ませ、心の変化を感じています。集中力が高くなるにつれて、注意力、洞察力、記憶力が高まり、仕事の精度を向上します。アイデア発想でも、ブレーンストーミングでも集中力が大切です。一つのテーマに集中するからこそ、議論を深掘りさせることができ、アイデアになりやすくなります。集中力は脳のパフォーマンスを向上させる働きがあります。超深くまで掘り下げることができ、潜在的な力を発揮できるようになるんです。したがって、クリエイティブな人になるためには、集中力は必要不可欠です。目の前の仕事に集中しましょう。クリエイティブのために食事や睡眠を忘れることを通することです。クリエイティブにおいて集中力がなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。集中力を大切にしましょう。時間を忘れて周りになくなるように集中してこそ、クリエイティブな仕事を発揮することができます。集中できる環境を整え。集中できないと、何かでは問題解決にはなりません。集中しにくい環境ができるだけ集中できる環境を整えましょう。部屋の掃除をしておく。机の上に余計なものを置かない。仕事中は携帯電話の電源を切っておく。午前中はメールチェックをしない。余計なお茶では慎む。事前に仕事の宣言をしておき、邪魔がないようにしておく。職場や学校など集中できる環境を整えたくても難しいこともありますが、できるだけ取り組んでみてください。集中力の発揮は環境によって左右されます。自然と集中力が出るのも、まずはなく、意図的に集中力が出るような環境を整えてください。集中しやすい環境を整えることは、後にどんどん名声を持たせでしょう。クリエイティブな仕事は集中力を大切にする。できるだけ集中できる環境を整える。クリエイティブな人になる30の方法。その14、一流作品に触れることで創作力が刺激される。クリエイティブな人になりたいなら、一流作品に触れることが大切です。一流とは手本であり、憧れであり、目指すべき方法です。一流作品を作りたいなら、まず一流作品について調べれば始まりません。一流作品に触れると刺激やヒントが得られます。見て、聞いて、触れて、しっかり感動しましょう。なんて美しいのだろう。なんて上手にできているのだろう。なんて感動的なのだろう。一流作品に触れると、鳥肌立ち、感情の高みを実感できるはずです。感動することも大切な経験です。知識がいらなくても意識が向上します。様々な一流作品に触れることで様々な刺激を得ることができ、クリエイティブな感性が養われます。新しい発見もすることもあるでしょう。一流作品はお手本です。お手本とすることで参考になる部分を見せることができるでしょう。一流作品に触れたこと、一流についての情報を得られます。アイデアのヒントを見せることができれば、自分の創作活動に取り入れられます。何より素晴らしい作品に触れることで創作力が刺激されるはずです。世の中にはこんな素晴らしいものがあるのか。言葉では、言い合わせない感動を覚えることで、クリエイティブな感性が生まれます。自分もこういう作品を作りたい。自然と幸せな気持ちになり、心が同時的な思いが出てきて、困らなくなるでしょう。一流作品に触れについて、創造力、発想力が広がります。まず、自分の創作には一流作品から当てていきましょう。作家を目指しているなら、一流作家の作品を読んでみましょう。読めるだけ読んでみることが大切です。表現方法や物語の構成など、感銘を受けることがあるはずです。画家を目指しているなら、一流画の展覧会に行ってみましょう。絵の作家や色彩など、参考になることをたくさん発見できるに違いません。目に飽きているように一つずつじっくり見て、しっかり感動しましょう。陶芸家を目指しているなら、一流陶芸家の作品展示会に行ってみましょう。装飾や作り方の一流作品から学べることが多い。一流にしっかり吸収することです。費用や手間暇がかかったとしても、やれる機会は貴重です。一流作品に触れることは何らかありません。余裕や興味関心があれば、他の分野の一流作品にも触れてみるといいでしょう。他の分野でも一流であることは共通であり、きっと学べることがあるはずです。一流作品に触れる。クリエイティブな人になる30の方法。その15、失敗をされる姿勢があると、クリエイティブな力を鍛えない。クリエイティブな人になるには失敗に対する姿勢が大切です。失敗をされる姿勢ではありません。失敗を受ける姿勢です。失敗を聞いてどんな印象を受けるでしょうか。恥をかく、格好悪い、評価を落とす、無駄な前、避けるべきこと。多くの人は失敗に悪印象を持っていることが多いのではないでしょうか。失敗すると精神的に落ち込みます。恥をかいたり、笑われたり、評価を期待していいことはないように思います。失敗を避けたい、失敗はしない方がいい。できるだけ失敗を全部したい。しかし、失敗を全部すると悪い点成功の人は失敗の中に隠されていることが多い。問題点の中では改善したくてもできません。失敗するからこそ問題点の中に改善することができます。失敗は成功のもとという発見があるように失敗することで成功のことやヒントを発見できます。失敗をされる姿勢があると学びの機会が失われ、クリエイティブな力を鍛えるのが難しくなります。早く上達したいなら早めに失敗するのが近道です。失敗を恐れないでください。クリエイティブな力を鍛えるなら失敗は避けるのではなく受け入れましょう。恥をかいたとしても一時的です。恥はいえずっと恥をかき続けるわけではないはずです。一時の恥であり、我慢するだけで済んだら大したことはありません。失敗をして気持ちが落ち込んだとしても一時的です。心が傷ついたとしても時間が解決するでしょう。しばらくすれば元気が出てきて立ち直っていけるでしょう。 失敗によって損失があっても無駄ではありません。損失とはいえ致命的ではないはずです。失敗によって学びが得たら授業料という考え方ができるでしょう。失敗で評価をしたとしても致命的ではありません。損があっても失敗経験を生かして後から損失以上の利益を得られるわけです。あの時の失敗のためといえば定裁が守れます。自分のミスは素直に認め失敗による教訓を生かすことです。そうか、後世代には問われます。失敗すればすること成功に近づいていると言っても過言ではありません。失敗をしただけで学び発見をすることができ、どんどん成長することができます。失敗しても成功するまで諦めないこと。大切なことは失敗しても諦めないことです。10回失敗しても100回失敗しても諦めません。失敗を教訓に再挑戦すればいつか成功できます。痛みにあったら改善点を見出し、モチベーションを上げましょう。恥をかけば次こそは必ず成功してみせる。という反骨精神に変えます。失敗は避けるではなく受け入れましょう。失敗を受け入れる姿勢があるからこそクリエイティブな力を鍛えていけるのです。失敗は避ける姿勢ではなく受け入れる姿勢になる。失敗しても成功するまで諦めない。クリエイティブな人になる30の方法、その16、意見は変えていい。クリエイティブは意見を変えながら高めていくもの。クリエイティブな人になるためには意見の質に注意しましょう。もちろん自分の意見を持つことは大切です。こういう意見を変えていくと周りから再生がない、流されやすいと判断されるでしょう。自分の意見とは軸です。自分の軸があるからこそ周りに流されず目的の方向に向けて突き進みます。神ある意見を一点に発揮させることができるようになります。また自分の軸があるからこそ共感する人も集まってきます。一貫した意見の方が周りからの共感が得られるでしょう。意見の前ではいけない。意見の変更してはいけない。自分の意見は最後まで参加なければいけない。信念を持って意見にこだわる人も多いのではないでしょうか。だからとはいえ自分の意見にこだわるのはよくありません。考えを持つことは大切ですが、こだわりも行き過ぎるとは正常です。ある時自分の間違いに気づくことがあります。誤解に勘違い、思い込む前は知識不足、理解不足もあるでしょう。そうだったのですね。気づきませんでした。知りませんでした。誤解していました。ということがあります。人は誰でも間違いを犯します。自分の間違いに気づいているにも関わらず、クリエイティブに固執していてはクリエイティブを高めていけません。クリエイティブな仕事の妨げになり、良い作品をすることはできなくなります。自分の意見の持つのはいいですが、固執しないよう注意してください。自分に批判なら素直に認めましょう。私が間違っていた。あなたの言う通りですと言うだけです。余計な見や態度はさっさと捨てた方が素直になります。素直に自分の意見を認めればすぐ過ちを修正できます。意見は変えていい。クリエイティブは意見を変えながら高めていくものです。納得さえなら、心を意見の変えるのも悪くありません。修正した意見がさらに間違っていることもあります。これは流された状態とは違います。自分の間違いに気づいて意見を変えることは自分を連絡させることです。素直に認めて意見を変えた方がどんどんクリエイティブになっていきます。自分の間違いに気づいたら素直に認めて意見を変える。クリエイティブな人になる30の方法、その17、クリエイティブな人は子供っぽいことがある。クリエイティブな仕事をするとき遊ぶことが大切です。難しいこと、堅苦しいことは考えず、楽しいこと、面白いことに集中します。遊ぶことを大切にすると、心が楽しい状態になります。感情のボルテージがない、想像力、発想力が豊かになり、ユニークな発想をしやすくなります。無駄なことを持っているからこそ、自由で開放的になり、クリエイティブな仕事ができるようになります。ところが、遊ぶことを持って仕事をしていると、周りから信頼のことを奪えることがあります。子供っぽいです。遊ぶことを持って仕事をすると、純粋な言動が増え、自然的に子供のような雰囲気になります。今よりだけなく、指を支えて笑われることもあります。バランスされるテンションになります。急に恥ずかしくなって、現実的な判断に逆戻りして、遊ぶことを放棄しそうになります。しかし、ここは大切な場面です。子供っぽくなることを教えてください。子供っぽいとはいえ、悪いことをしているわけではありません。誰が迷惑をかけているわけでもなければ、罪を犯しているわけでもない。社会人なら、おとなしくなければいけないと思う人が多いですが、ここにも誤解があります。おとなしくなることは、子供らしさを捨てることではありません。おとなしさと子供らしさの両方があればいい。時と場合に応じて裁判ではいいです。むしろ、子供のような順に心を持ちましょう。子供っぽくなっていることは、きちんと遊ぶことを表現できている証拠です。周りから子供っぽいと笑われたら遊ぶことを表現できていると、プラスに受け止めましょう。遊ぶことがあるからこそ、想像力や発想力が豊かになり、クリエイティブな力を発揮できます。子供っぽいと言われたら、と言い返すのではなく、ありがとう、と感謝しましょう。ポジティブな返事をすると、ますますクリエイティブな発想が刺激されます。指を刺されて笑われても、きちんと結果を出せばいいです。仕事で結果を出せば、もう笑ってる人はいなくなるでしょう。子供っぽいところがあって、子供っぽいところがあって、素晴らしいと変わります。子供っぽいところは、クリエイティブな人に共通する特徴の一つです。クリエイティブな人は必ず子供っぽいところがあります。大人のことと子供のことが同居しているような心の持ち主です。クリエイティブなら子供っぽくなったのではなく、子供っぽいがクリエイティブになったのです。子供っぽいと言われるようになったら、クリエイティブの道に進めている証拠です。子供っぽくなることを教えない。クリエイティブな人になる30の方法、その18、個性は殺すものではなく、生かすもの。個性を生かせば、クリエイティブな才能が開発。あなたはどんな個性がありますか？君には神経質、完璧主義といった性格の個性があるでしょう。癖、乾燥から、癖顔といった現状の個性もあるでしょう。記憶力が高い、運動神経がいい、絶対無駄があるといった能力の個性もあるでしょう。ポジティブ、ネガティブに関係なく、きっとあなたには様々な個性があるはずです。個性の多くは先天的であり、だから対応が難しいものです。個性はポジティブなものだけでなく、ネガティブなものもあります。ネガティブな個性ができるだけ目立たないように隠していることもあるかもしれません。ネガティブな個性がコンプレックスになっている人も多いのではないでしょうか。個性をどうしようとあなたの自由です。個性を生かすのこともあなたしない。しかし、クリエイティブな人になりたいなら個性は生かすのが正解です。個性はクリエイティブな力を発揮する気になるからです。個性は生まれつきの才能です。もともとは個性を生かせば才能を発揮しやすくなります。せっかく生まれつきの才能があるにもかかわらず、生かさないのはもったいない。個性を生かせば、今にはストレスが減って仕事がスムーズになります。個性はクリエイティブな仕事に出しましょう。例えば、欠点や短所といったネガティブな個性のものです。ネガティブなことも個性の一つです。ネガティブな個性に思えても、生かし方を複数はポジティブな個性に変わります。例えば、せっかちという個性があるとします。ネガティブに思えますが、勢いとスピードがあると、以外はポジティブに変わるでしょう。せっかちな個性を生かせば、スピード感や躍動感のある作品ができるはずです。神経質という個性があるとします。やはり、ネガティブと最悪ですが、重力が進めていると、以外とポジティブに変わるでしょう。高い重力を生かして仕事をすれば、最後までこだわる才能としてができるでしょう。なかなか普通の人には、生まれない繊細な作品を作れるのです。個性の良しあしは、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、生かし方で、 ことも読んでいき、見なくなる仕組みになってしまいます。結果として、クリエイティブな能力を低下させてしまうのです。そもそも、社員や悪口にエネルギーを使っていると、自分の仕事に回すエネルギーがなくなってしまいます。エネルギーは有限です。クリエイティブな仕事は高度な仕事が大事なので、大量のエネルギーを消耗します。不能なことにエネルギーを使うくらいなら、建設的なことにエネルギーを使うのが賢明です。クリエイティブな人になりたいなら、社員や悪口には注意しましょう。社員や悪口は禁止するのが特策です。社員や悪口は禁止する。クリエイティブな人になる30の方法、その21、褒める習慣の要素をクリエイティブなセンスに研ぎ澄まされる。クリエイティブなセンスを磨きたいなら、褒める習慣のことを磨きましょう。褒めるためには、いいことを探さなければいけません。褒めることは、高く評価することだけでなく、自分の感性を高めることにもつながります。素晴らしいことを探そうと意識していると、自然と観察力が上がります。どこかに素晴らしいことはないだろうかと意識することは、重力を高める働きがあります。褒めることを探そうと意識すると、最後まで注意ない人のように素晴らしさを発見する能力が向上します。また、褒めるためには、発想の転換も必要です。発想の転換は、物事の見方や感じ方を変える働きがあります。ネガティブなことに思えても、プラスの発想をすることで、ポジティブなことに変わります。例えば、人生の作品ならシンプルでいいですね、という言い方ができます。普通の作品なら安定感がありますね、という言い方ができるでしょう。変な作品ならユニークですね、という言い方ができるでしょう。意味わからない作品なら不思議な雰囲気がありますね、といった言い方ができるはずです。下手な作品なら私のような凡人の理解を超えていますと、いわば天才なことに好印象に変わります。ものはいいようです。発想の転換としては何でも褒められると言っても過言ではありません。前向きな発想をすることでポジティブ思考になり、想像力や発想力も鍛えられます。結果としてクリエイティブなセンスが磨かれるのです。褒めることが一つもないと思ったらそれは誤解です。素晴らしいことが一つもないならまだ見つかっていないだけです。どんな作品も必ず一つは素晴らしいことがあります。どこかに必ず素晴らしいことがある。ただ最初説明で取り入れれば観察力、洞察力の高まりに込められるのも見つかれるはずです。素晴らしいことがあればどんどん積極的に込めていきましょう。素晴らしいことがあればポジティブな発想を転換して込めていきましょう。一つだけでなくできるだけたくさん見つけていきましょう。褒める習慣を持つことはクリエイティブなセンスを磨くことにつながるのです。褒める習慣を持つ。クリエイティブな人になる30の方法、その12、客の知識より1の経験。クリエイティブな人になるためには2つの要素が大切です。知識と経験です。知識も経験もクリエイティブの土台です。知識や経験がたくさんあることはそれだけ頭の中に広い世界が広がっていること。独創的になるためには元になる必要です。たくさんの知識、経験を得ているからこそ頭の中に広い世界が広がります。思考、想像、発想の幅が広がるにつれて様々な可能性を模索できるように独創性が高まるのです。さて、知識と経験の土台も大切な要素ですが、クリエイティブな力を高めるなら明確な優先順位があります。クリエイティブな人になら知識より経験を重視するのが特策です。知識はあくまで手にすぎません。知っているだけでは十分に理解したことになりません。浅い理解であり、体を通した深い理解が伴っていません。知識だけでは頭で感じになります。そこで大切なのは経験です。長くより知識は浅い理解しかできませんが、実際に体を通していたことは深く理解できます。実際に他の通して経験したことだからこそしっかり吸収的に身につきます。言葉により説明がなくても、一度でも経験の性は直感的に作用に耐えているでしょう。知識だけでなく経験が伴ってこそ、クリエイティブな仕事に役立ちます。実際に経験して初めて分かることがあります。感覚、雰囲気、手応えは実際に経験するから分かること。例えば、動画です。動画はどんなものか知識だけで理解するのは難しいでしょう。実際に動画を経験してこそ、体を通してしっかり理解できます。陶芸も同じです。陶芸について理解するのは、本を読んだり話を聞いたりするだけでは限界があるでしょう。実際に陶芸を経験してみてこそ、体を通して楽しさや面白さを理解できます。アイデア発想や創作活動では経験が多ければ多いほど良いです。知識も大切ですが、それ以上に経験を大切にしてください。実際に見たり聞いたり心に対しています。知識は忘れやすが、経験は忘れにくい。というわけで、印象的な経験は一生忘れることはありません。経験できる機会があれば、これを払っても経験するようにしたい。知識と経験であれば、場面があれば経験を読んだ方がいいでしょう。たくさんの知識を学ぶのもいいですが、一度経験した方がよく理解できます。客の知識より一度経験なのです。知識より経験を大切にする。クリエイティブな人になる30の方法、その13。クリエイティブは断らない道。さっと極めたらさっと試そう。アイデアは流れ星に似ています。ある時に流れではさっと消えます。前兆もなく突然頭に浮かんだと思えば、次の瞬間どこかで消えます。もともとしているのはよくありません。後から正しいしようと、のんびり考え、時間を置いているとすぐ忘れてしまうでしょう。もう少しアイデアを見つめて表現しようと思うのも要注意。アイデアを見つめているうちに意欲や熱意が失われているでしょう。だんだん立ちてくるかもしれません。もしくは別の仕事が舞い込んできて集中できなくなることもあるでしょう。アイデアを見つめているうちに、いやいや、誘導が変わっている可能性もありません。これではいつまでたってもアイデアを形にできません。時間がかけているとろくなことになりません。古今、突如一回しただけでアイデアが消えなくなっていることもあります。クリエイティブは断らないのです。あと、極めたらさっと試しましょう。余計な時間は来ない方がいい。頭で考えるよりまず具体的に動くことが大切です。頭にイメージが浮かんだら次の瞬間すぐアウトプットを取り替えましょう。面白いネタを思いついたらすぐ手の取り記事を書き始めましょう。斬新なイメージが浮かんだらすぐ接触力を取り出し絵を描き始めましょう。目を見極めたらすぐ楽譜に押し楽譜に行ってみましょう。とにかく準備をするのもいいですが準備をしないこと。最低限の準備ができればすぐアウトプットを着手しましょう。アイデアの準備ができればすぐアウトプットを優先しましょう。一気に完成させる必要はなく、ひとまず形にしてみるだけで構いません。アウトプットをすぐから形にできます。やりすぎたら後で削ればいい。削るのは後から意外でもできます。調子が良ければそのまま一気に完成させてもOKです。試した結果、もしダメならこういう形としてはいいです。これがフットワークを大切にするということです。フットワークは軽ければ軽いほどいい。極めて押す、試す習慣はクリエイティブな人になるために不可欠の習慣です。クリエイティブはフットワークがいいのち。あと、極めたらさっと試しましょう。あと、極めたら余計な時間を置かず、さっと試す。クリエイティブな人になる30の方法、その14、問題を現実に出す発想もクリエイティブの一つ。創作芸術活動では特に問題が発生します。時間には答えがない。道具が壊れてしまった。右手を怪我してしまった。笑って、その問題もあれば解決に時間のかかる問題もあるでしょう。問題が発生してくるような状況と余裕がなくなり、窮地に追い込まれます。大変だ。これでは仕事ができない。仕事をするのが難しくなって、悩みの気持ちになるかもしれません。しかし、失望するのは早すぎます。問題が発生したとはいえ仕事ができないと決まったわけではありません。問題が発生したときの対応こそクリエイティブな人になるかどうかが悪いです。問題が発生したらどうするか。クリエイティブな人になりたいなら問題を出す努力をしましょう。問題が発生することでユニークな発想を得ることが状況になります。船には障害に悩まされますが、その制限が新しい芸術を生み出す世界になることがあります。例えば、時間やお金が足りない状況があるとします。時間やお金が足りないなら、すぐ諦めるのではなく、考えた資源でやりくりすることを模索します。資源が不足しているとはいえゼロではないはずです。知恵を振り絞ることで、普段は思いつかない斬新なアイデアになって、改善を見つける機会になるでしょう。一部の道具が壊れたときの一の状況ですが、発想を転換すれば、再度、流れることで、新しい工夫を生み出すチャンスになるでしょう。右手を出したとします。右手を出してしまえば、左手を塞いだり、不便ではあるもの、絶望ではないはずです。武器を状態に出すことで、独特の味を出すヒントが見つかるかもしれません。問題を乗り越えようと考えるとき、思わないアイデアになります。困難は機会に変えましょう。ピンチはチャンスに変えましょう。トラブルはヒントに変えましょう。これが問題を出すということです。問題を現実に出すことができれば、大きな飛躍を出す経験になります。ただ、問題を出すだけでなく、楽しみながら出すことができればベストです。謎解きのようにするので、問題を現実に出す方法を考えましょう。ポジティブな気持ちになるので、ますますクリエイティブな感性が見られます。問題を現実に出す発想もクリエイティブの一つなのです。問題が発生したら、楽しみながら現実に出す。クリエイティブな人になる30の方法、その15、インスピレーションはいつ浮かぶかわからない。あるいは仕事にしよう。仕事をする場所は今どこを思い浮かべますか。普通に考えるなら職場が一般的でしょう。理論の中にある気合いが必死で仕事をすることが多いはずです。また、自営業やフリーランスなら自宅な仕事だということもあるでしょう。もちろん職場は人それぞれですが、クリエイティブな人にとって仕事をする場所はユニークです。クリエイティブな人はあらゆる場所の仕事です。インスピレーションはいつ浮かぶかわからないからです。空想するのに場所や時間は関係ありません。アイデア発想は頭さえ選ばれます。そのため、会社の職場だけでなく、いろんな場所で仕事をします。インスピレーションの中は日常に点在しているため、職場内でもできます。意外な場所やタイミングでもアイデア発想は可能です。例えば、入浴中です。クリエイティブな人にとっては浴室はもはや職場です。浴室でリラックスしている時に限っていいアイデアが浮かぶもの。シャワーは湯に使ったりしながら何かに方法はないだろうかと考えアイデアを生み出します。散歩中も大切な時間です。クリエイティブな人は歩きながら考えることをします。散歩で運転手の楽しみつつ、頭の片隅では問題について考えています。のんびり歩いていると気持ちがリラックスするためインスピレーションが湧きやすくなります。クリエイティブな人は電車やバスと移動中も仕事をします。電車やバスはクリエイティブを刺激する点がたくさんあります。車内の多く、窓から多くて様々な乗客たち。移動中に考えことをしていると様々な頭の中で素晴らしい発想がひらめくことがあります。デパートで運動ショッピングをすることも仕事の一環です。デパートは地域の方なのでアイデアの価値観が起こりやすい環境です。運動ショッピングを楽しみつつ頭の片隅では仕事のことを考えています。様々な刺激を得ることができるためとアイデアが極めて中心な発想になります。アイデア発想は職場でもできますが職場内でもできます。むしろ職場内の方が働くことも少なくありません。刺激は室内より室内の方が多い。そのためクリエイティブな人はいつでもどこでも仕事をすることになるのです。働く場所を限定していませんか。 働く場所を限定しているとクリエイティブを限定することになります。インスピレーションはいつ受けたかわからないのですが、常に見舞いておく必要があります。クリエイティブな人になりたいならあらゆる場所を仕事にしましょう。働く場所を限定しない。クリエイティブな人になる30の方法、その魅力、数字に強くなくてもクリエイティブな人になる。クリエイティブな人になら数字に強くなる必要はあるのでしょうか。結論から言うと数字に強くなる必要はありません。まず数字は大切です。仕事では数字は定めなはずを考えます。発注数、出品数、販売数、在庫数、返品数、会社の計算、損益の計算、税金の計算、判断できる能力、概算できる能力、最悪計算する能力、会計処理、年末調整、決算処理、数字を無視することはお金を無視することになります。数字は嘘をつきません。客観的、具体的に知るためにも数字は使うことは欠かせません。クリエイティブな仕事はやある程度数字を意識しながら仕事を進める必要があります。しかし数字は大切であっても意識するのはよくありません。数字を意識するにつれていくつとなったり現実的になったりするからです。テーマパークに入場するとき、高い入場料を見て急にテンションが下がった経験はないでしょうか。なんて高いものだろうと驚いた瞬間、ワクワクする気持ちが消えます。高級レストランで食事をした後、レシートを見て驚いた経験はないでしょうか。生々しい高額の数字を見ると夢が目覚め、現実に引き戻されます。クリエイティブな仕事は想像力や発想力が大切です。数字を意識すると現実的な思考になってしまい、頭が固まります。想像力や発想力が制限され、クリエイティブな仕事を離れてしまうのです。仕事の上で数字が大切な要素なのは事実ですが、こだわりすぎるのも危険です。経営者や経理担当ではないために数字に開示しない方がいいでしょう。数字を意識されることがよくもありますが、クリエイティブな仕事をすることができるだけ意識しないのが特産です。そのため数字に強くなくてもクリエイティブな人になります。数字に強い方が出たですが、弱くても大丈夫です。むしろ数字に弱い方が現実に加わらなくなるため、クリエイティブな能力を発揮しやすくなるでしょう。お金を処理する仕事は経理や税理士に任せればいいことです。数字を忘れることで潜在的なクリエイティブのパワーを発揮しやすくなるのです。数字が大切なのは事実ですが、いい意味で忘れる努力をすること。数字を忘れクリエイティブの世界に集中するからこそ、ユニークなアイデアを発想できます。数字のことを考えすぎない。クリエイティブな人になる30の方法、その理由なら、問題を解くからではなく、作らない。クリエイティブな人になりたいなら問題に取り掛かりましょう。問題を解くからはないのではありません。問題を作らないのです。問題を解くからの方がクリエイティブな力を鍛えられるように思うかもしれません。確かに問題を解くからは学力を上げておく必要があります。難しい問題であることを高い知識と教養を要求されます。たくさん勉強してしっかり知識を身につければ高得点が得られるでしょう。しかし問題を解くからはあくまで得点です。完成された問題を自分の知識で解いていくだけで OK です。頭を使うのは間違いありませんがあくまで出題版のみ。出題から出された問題を淡々と解くだけではクリエイティブにはなりません。どれだけ知識が身についているのか確認するのが試験でありクリエイティブな力を鍛えるのは難しい。クリエイティブな人になりたいなら問題を解くからではなく作らないでしょう。問題を作るのは得意上に大変です。問題を作るのはまず自分がそれだけの知識を身につけていなきゃいけません。問題を作るときは回答者の状況を考慮しながら頭の中で様々な問題を思い浮かべます。問題のレベル調整も必要です。難しい問題では解けず、簡単な問題では考えなく、適当なレベルを考慮しながら問題を考えます。こんな問題がどうだろうと頭の中でイメージしながら一つずつ問題を作っていきます。知識だけでなく、聴力、想像力、発想力など総合的な能力が求められます。問題を作るプロセスを通してクリエイティブな力が鍛えられていくのです。まず問題を作るだけのレベルになること。ある程度知識が身についたら積極的に問題を作る側になることです。問題を作るときは学校の先生の仕事を思うかもしれませんが、私たちの身近なところも存在します。例えば、部下に教育するときです。自分が上司として問題を作って、部下の状況を見なすことがあるでしょう。部下のレベルを考慮しながら、適当な問題を作って、取材することで自分も一緒に成長できます。また、あなたのような場合に問題を出すこともあるはずです。少し、何だか解けるよう適当な問題を考えます。ヒントを交えながら問題を出すことで自分の想像力や発想力を鍛えることができます。問題は解く側で満足せず、作る側になりましょう。問題を作る側になると、クリエイティブになるようです。問題を解く側ではなく、作る側になる。クリエイティブな人になる30の方法、その18、クリエイティブなら夢を持つのではない。夢を持つからクリエイティブになる。クリエイティブな人になりたいなら夢が大切です。夢を持ち、追いかけるようになりましょう。夢の話になると、否定的な反応をする人になります。夢なんてくだらない。夢を持ったところで、ただわけがない。夢は子供が持つもの。夢を追いかけるのはやめて、もっと現実を見た方がいい。こんな話を聞かされていると、だんだん夢を持つことが恥ずかしくなってくるかもしれません。そうだよね。夢を見るより現実を見た方がいいよねと考えが変わります。もちろん、たまに非現実的な夢の話は別です。夢の内容によっては人生に成長をもたらすケースがあるのも事実。体の費用が高い、健康や人間関係を損ねたりする夢なら考え直す必要もあるでしょう。しかし、夢に否定的ではクリエイティブにはなりません。夢なくしてどうやってクリエイティブになるのでしょう。夢とは生きがいです。生きがいがあるからこそ、意欲や熱意のあり、生活に考えられます。夢とは人生の目標でもあります。人生の目標があるからこそ、生きて行動するために生きてきながら歩みます。夢を持って仕事をしているとポジティブな気持ちになるため、想像力、発想力が豊かになります。完成を発揮させやすくなり、クリエイティブな力を引き出しやすくなるのです。世の中にいるクリエイティブと言われる人たちを思い出してください。形は違っても、誰もが何らかの夢を持って仕事に潜んでいるはずです。クリエイティブなら夢を持つのではありません。夢を持つからクリエイティブになるのです。夢を持ちましょう。そして夢に向かって努力しましょう。どんな夢も尊い価値があります。たとえ、彼らが難しい夢であってもいいのです。夢を持つことに意味があります。夢を持っているだけで意欲や熱意に湧いて生活が生き始めます。素晴らしい作品を作って人が見たい。自分の仕事のような忠実な作品を作りたい。世の中にインパクトを与えられるような芸術を生み出したい。夢を持てば心に気がついて今すぐ行動したくなるでしょう。夢を持つのも特別な条件はありません。資格やメントは不要です。その気になればいつでも誰でも夢を持てます。さあ、夢を宣言しましょう。心の中で思うだけでなく、きちんと紙に書くこと。文字にして見る状態にさせることで、さらに決意が高まります。夢の力がクリエイティブの力につながるのです。夢を持ち、実現に向けた努力を大切にする。クリエイティブな人になる30の方法、その19、出すでも分析でもいいから味を出す作業で発表する。作品ができたらどうするか。ここがクリエイティブのアレンジです。作った作品が特別な部分があると発表を考えることがあります。まだ不十分な点が多く発表できるような状態ではない。もっと完成度を上げてから発表しよう。完璧にしてから発表しよう。せっかく作品を作ったにもかかわらず発表しない。まだ作品に自信がないため、アドリブを使いながら発表を先延ばしにします。もちろん、明らかに完成な話は別です。まだ半分も仕上がっていない状態なら、形が整うまで仕上げた方がいいでしょう。短い点、中途半端な点の皆さんなら、きちんと直すのが先決です。また、内容が間違っていると、笑っていながら発表するのもよくありません。その内容を信じた証明などを書いてしまう可能性があります。数字や内容に重大な誤りがある場合も、きちんと修正してから公開した方がいいでしょう。しかし、そうしたケースを除けば、余計な公開の話はどうです。発表しなければ、内容同然。どんなに素晴らしい作品も発表しなければ意味がありません。発表しなければ、自分の問題点や改善点を知ることができません。恥をかくのを恐れてはクリエイティブを磨いていけません。発表することで自分の評価を知るリスクもありますが、発表しないで問題に気づかないリスクの方が重要です。低評価を恐れて発表から逃げていると、いつまで経っても上達できません。問題がないと、誤解者は誤った行動に突き進んでしまう可能性があります。もっと整えてから、もっと上達してから、もっと完璧にしてから、どんどん発表を先送りしているうちに行くことができます。クリエイティブな人になりたいなら、まず作った作品を発表する勇気を持ちましょう。恥をかくことで、まず発表することです。我々に批判されたりするかもしれませんが、それでもいい。発表することで世間の反応を知ることができます。上司や先生からの指摘をしたりするかもしれませんが、大切なことです。発表することこそ問題点や改善点を高めて自分の才能を高めていきます。考えたりリピーターについてあなたの存在が認識されます。クリエイティブになりたいなら発表はどうやってやりたいという理論。作品を進めたいという形まで仕上げれば、どんどん積極的に発表していきましょう。発表すればますますクリエイティブになっていくのです。出すでも、ぐさでも、分析でもいいから恥をかくことで発表する。クリエイティブな人になる30の方法、その30、現状に満足しない。向上意識を持ってさらに高みを目指していく。現状に満足していませんか。一つの表現方法にこだわっていませんか。確かに、何か表現方法には実績と安定感があるでしょう。いつもの方が装飾、いつもの構図、構成、趣味、いつもの書き方、描き方、すでに安定したパターンが確立されているなら、それで十分であるように思います。コツの方も重ねているため、質の高さを発揮できるでしょう。しかし、ここが重要なポイントです。現状満足していては、それ以上の行動は認めません。思考や手順が同じままでは、自分の成長も作品の質も同じまま。今の表現方法で満足して、現状以上を選択してしまうと、クリエイティブな発想を制限することになります。そこで大切なのが行動意識です。クリエイティブは無限の可能性があります。人の想像力、想像力、発想力には限界がなく、無限に広げていくことが可能です。現状で満足したら、それ以上の行動は認めません。むしろ、歪みや惰性を抜き、作品の質の成果につながるでしょう。作品の質を高めたいなら、行動意識を持つことが大切です。すでに完成されている、すでに出来上がっていると思っていても 100% 完璧ではないはずです。現状満足するのではありません。行動意識を持ってさらに高みを出してください。もっとスマートな方法はないだろうか。もっと効果的な演出はないだろうか。どこかに問題点はないだろうか。何か改善できるところはないだろうか。やるべきことがきっとどこかにまだ残っているはずだ。こうした考えを考え出していると何か一つができることが見えてくるはずです。完全完璧を思えても時間をかけてじっくり見つけると何か改善が見つかるはずです。すでに100点なら101点を目指します。100% なら101%を目指します。 数、改善を見つけられるはありませんが、少なくとも向上意識を持ち続けることは大切です。新しい改善を見つけたら勇気を出して取り入れてみてください。いきなりこの作業が難しいなら、まず地点や改善作業から始めるといいでしょう。一気に入る必要はなく、少しずつ改善が十分です。全部を理解が壊れば、一度を理解だけでも構いません。もし、改悪や逆効果になれば、元に戻せばいいだけです。改善がうまくいかないこともありますが、失敗も貴重な経験です。改善に失敗しても、惜しまず続けていきましょう。向上意識はどんな仕事でも必要です。向上意識を通して変化を受け入れる姿勢があってこそ、クリエイティブなセンスを磨いていきます。現状に満足しない。向上意識を持ってさらに高みを目指していく。クリエイティブな人になる30の方法、まとめ。その1、作品を通して自分を表現する。その2、クリエイティブな力は身につけるよう引き出すことを意識する。その3、自然体を意識する。その4、クリエイティブな人になると決意をする。その5、同じパターンの繰り返しは避ける。できるだけ新しいパターンに取り組む。その6、アイデアを試されても目がない。期間は多いことだとして受け止める。その7、質より量を重視する。その8、質を高めるためにスピードを意識する。その9、一つの考え方に異なる様々な考え方を受け入れる。その10、理屈より感性を大切にする。その11、観察力より洞察力を大切にする。その12、観察力と洞察力の違いを理解する。その13、クリエイティブな仕事は集中力を大切にする。できるだけ集中できる環境を整える。その14、一流作品に触れる。その15、失敗は避ける姿勢ではなく受け入れる姿勢になる。失敗しても成功するまで諦めない。その16、自分の間違いに気づいたら素直に認め意見を変える。その17、子供っぽくなることを恐れない。その18、個性を大切にする。その19、みんなと同じことは避け、みんなと違ったことをする。その20、批判や悪口は禁止にする。その21、骨を習慣をつける。その22、知識より経験を大切にする。その23、圧倒しゃべた余計な時間をかずさっと試す。その24、問題が発生したら楽しみながら冷静に出す。その15、働く場所を限定しない。その16、数字のことを考えすぎない。その17、問題を解く側ではなく、すぐ側になる。その18、夢を持ち実現に向けた努力を大切にする。その19、出さでも出さでも出さでもいいから恥をさすことで発動する。その30、現状に満足しない。向上心を持ってさらに高みを目指していく。